どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
それでいいなら、最初からそう言ってよっていうことって、時々ありませんか？
はいはいはいはい、わかる気がします。
わかります。
うん、
あのお店とかで時々そういうのありますよね。
あ、お店で、
あのオーダーの仕方とかで私最近ちょっとクッって思ったことがあって、
ニンニク増し増しとかですかね。
あー、いや、もうもっと手前のなんか、あの期間限定のメニューってあるじゃん。
ほうほう、
あれのオーダーでね、あのこの前、まあ、喫茶店に行ったんです。喫茶店行ったら、まあ、チェーン店なんですけど、コラボキャンペーンやってるわけ。
ほうほうほうほう。
で、私、メニューが決められないことでおなじみなんですよ。
はい。その筋では。は
んはん、そうそう。今年4月の初めてね、この、種ラジ聞いてくださった方は知らないと思うんですけど、
うん、
私、メニューが決められないおじさんで通ってまして、
はあ、はあ、
一つのメニュー決めるのに10分全然かけちゃう。
ああ、じっくり選びたいんだ。
え、かけない？どう？すぐ決められる方？あ、もうコーヒー
結構早いんですよ。僕ね、っていうか、事前にリサーチしてっていうか、食べログとかでメニューの写真を見て、これを頼むって決めておくタイプが多いっすね。
本当、すごいね、本当に理想的な受験生だと思いますけど、
2回3回目とかだったらば、そこの場所に置いてどれにしようかなって選択するんですけど、初見の場所は、結構それで、あとは外にある、外に出されているメニューとかも、ちゃんと見て入ったりするケースが多いですね。だから、本当に、席に着く瞬間にはほぼ決まってるケースが多いですね。
はぁ。で、それでさ、決められない人が一緒にいたりとかすると、どういう気持ちになるの？
いや、全然余裕を持って、むしろスマホを楽しんでるんじゃないですか、僕は多分。その時間。
あ、無視してるってことね。
だって悩んでる人にね、いちいち話聞いても申し訳ないし。
いや、でもほら、あ、じゃあそういう時やりとりないんだ。え、それ、どれがいいんじゃないのみたいな、そういう話はゼロなんだ。
あ、でもあるか、なんだろう、あえて合わせなきゃいけない時には調整するんだけど、なんかできるだけ違うものを頼む。はい、だから事前に決めておいたものはあるけれども、相手が同じものにしたならば、それとは違うものに切り替えるみたいなことはありますね。
まあ、決められない人についての話はこれまたちょっと別な機会にしたいと思いますけど、はいはい、私決められないから、キャンペーンとかに乗りがちなのよ。
ああ、わかりますよ。うん。僕もそれはあります。
うん、もうわかんないから、まあじゃあ、押してるやつでいいですよ。私。もう全然いいです。
お店側がね。
つもりで。
そうそう。どうぞどうぞって おすすめしてくれるやつ。
そうそう。で、今おすすめしているのが、コラボキャンペーンをやっている、おパンチュウサギとのコラボなんです。
すごい店に入りましたね、ポンさん。
で、いや、でもね、調べたらおパンチュウサギって結構、盛り上がってるらしいのよ。
人気ある、僕は苦手ですね。人気あるみたいですけど。
なんか私詳しくないんで、これ完全に後付けですけど、なんか SNS、はい、ツイッターかなんかなのかな？で、なんかね、ちょっとなみなめの、おパンチウサギって、なんか意味があるのかなと思ったら、うん、白いパンツを履いているウサギなのよね。
はい。はい、しょぼこりった顔したな。
そのウサギちゃんが、はい、なんかね、とにかくかわいそうなんだって。人にものすごく優しいんだけど、いやだからドブ川に流れ込む濁流の中に、カタツムリが入り込むのを素手で抑えるとか、そういうことをやる、ウサギ
なの。そんなやつとコラボの飯を食わせんなよ。
なんでダメなの？そこで怒ること？いや、俺はけなげだなという面もあるかなと思いましたけど、でも知らないわけ、はいはいはい、私が。
うん。
だから知らないおパンチュウサギがさ、そんな文脈ゼロなわけ、そのコラボのチラシのとこには。おパンチウサギがいかにけなきゃかってことで情報ゼロで、とにかくおパンチウサギがなんか何種類か、クリアコースターになってるみたいな。
飯自体には参与してなくて、そのコースターとかに使われてるんですか？
いやいや、それも詳しくは知らない、わかんないよ。そのメニュー見る限りは、そういうなんかグッズがついてくるとかさ。まああと、でも、ちゃんとそれ用の、なんか、メニューになっているわけですよ。で、私がどれにしようかなと思って考えたのが、桜香るおパンチウサギのクリームソーダっていうやつでして。
なんか乗る飲み物なんですね。はいはい。
飲み物飲み物。で、桜香るおパンチウサギのクリームソーダってさ、クリームソーダではないじゃん。単純な。
ああ、単純なやつだね。はいはい。
そう。だから、桜香るおパンチウサギのなんだけど、桜香るがメインじゃなくて、やっぱおパンチウサギのがメインじゃん。ここでは。
まあ、そうでしょうね。あんまり聞き慣れないもんね。
略すとしたら、おパンチウサギのそれくださいっていう言い方に ならざるを得ないじゃない？
おパンチュソーダだよね。そうだね。むしろね。
そうそうそう。おパンチュソーダも考えたけど、おパンチュソーダだと、なんか、それそのものを飲むみたいで、どうかなっていうのもありますから。もう
だから、コラボに向いてねえと思うんだけども、どうなんだろうね。うん。
でもほら、その名前を知らないというだけで、なんか、いたけだかになるのも、ちょっとどうかっていうのもあるじゃない。なんか、知らないおじさんがさ。
まあ、そうですよ。
だから、令和はなんだっていうことも、なんかちょっと嫌だから。
いきなり、老害。リトル老害。
だから、店員さん来た時に、ちゃんと読もうと思って。すいません、桜香るおパンチウサギのクリームソーダ一つお願いします。
映画館でチケット買うときのサビ、恥ずかしい
やつ。そうそうそう。あれも大変だよね。で、フルネーム言ったら、桜香るクリームソーダですね。復唱されて、それって思って。そうなのとか思って。いやいや、別にね、おパンチウサギと、もう今となれば僕はもうそのツイッターのフォローしたくなるぐらい興味は持ってますけど、だけど、知らない人が、それオーダーしろって言われてさ、桜香る、もしかしたら、おパンチウサギってね、ちょっとピンク色だから、ピンクっていうことと桜がかかってるとすると、桜、いや、本体の方に意義があるんじゃない？ん？何味だ？なんかわかんないわけ。そこは略せないとこっちは思ってんのに、桜香るクリームソーダですねって言われて。で、オーダーの方でさ、桜クリームソーダーとかって言ってるわけよ。おいおいっていうか、まあいいんだけどさ、いいんだけど、ちょっとまあ、俺は言いたかった気持ちもあるから、まあ結果としてはよしよ。結果としてはよしだけど、言ってて欲しかったなっていうか、そのメニューに桜香るっていうのを大きく書いて、吹き出しでおパンチウサギのとかで書いてくれればさ、まだね、俺もなんていうかな、シャイネス発揮できたわけじゃない、そこで。っていう、まあそれでいいならそう言っといて欲しかったって話でしたけど。
いや、いいですね。いい、ちょうどいい話でしたね。でも、わかんないですよ。向こう側も恥ずかしくてそう言ってる可能性ありますよね。
おー。そこに、そこに人間味がそこにあったってことか。
実際には、その店側からは、フルネームで桜香るおパンチウサギのクリームソーダですねって言いなさいっていうふうに言われているのかもしれないけど、その店員さんの判断で、桜香るクリームソーダっていう略したかもしれない。で、まあ、オーダーなんつうのはね、他の、そのメニューとの区別がつければ、どこまででも省略していいんで、桜一丁でも多分いいはずなんですよ。他に桜のメニューがなければね。
まあ、多分、コラボレーションの商品が3つぐらいありましたから、まあ、桜だけだと、ダメでしょうし、うん、おパンチウサギの。
桜コラボありました他にも。
ありました。あ、まあ、桜コラボじゃないです。おパンチウサギコラボです。
あ、だから桜だけ取ればいいんですよ。他になりんだら。桜一丁でいいわけですよ。
なんかちょっと違うな、俺の持ってるやつ。
でも店員さんがもしかしたら恥ずかしくて、今回ポンさんに対してはそこの部分を省略していったのかもしれないですね。
ということで、これからも米田コーヒー行きたいと思います。
米田だったんだ。米田のコラボなのそれ。
米田のコラボ。いや、だから米田は頑張ってらっしゃるんですよ。はい。ということで、まんまとおパンチウサギコラボにね、乗せられた話でございましたけれども、皆さんはどんなのに乗せられてるでしょうか。はい。ということで、そんな、お恥ずかしラジオ、タネラジですけども。じゃあ、コーナー参りましょう。
なんだお恥ずかしラジオって。
人間、 100件。はい、ということで、人間らしい風景を、ピックアップして紹介しているコーナーでございます。今回はですね、上野公園行ってまいりまして。
はいはいはいはい。
上野行きました、この近々、3月、4月。
僕ね、行ったんですよ。
お、どうでした？それはまあなんか展示かなんか見に行ったついでなのかしら。
展示っていうよりは、この一個前の回で、方通年のエージェント A っていう展示を見に行ったって話したんですけど、その方通年さん自身がいらっしゃっての特別講演会が東京芸術大学の上野キャンパスの方で行われてまして、そのタイミングで行ってきて、そのついでで、はい、ね、まあポンさん話そうとしてないかな、大丈夫かな。まあ桜ですね。見ました
よ。そうそうそう。うん。はいはい、桜、じゃあその時は満開な感じかな。ちょうどなんかね、雨とかいろいろで微妙だったけど、
はい、満開でしたね。はい、花見客もいましたよ結構。
ねえ、すごかったよね。で、私が行ったのが平日の、まあたまたまその時昼間に行けたもんですから、ちょっと雨明けだったんで、うん、少しこう葉桜風になってるところもあったんですけど、まあすごい人で、
うん。
すごい人でっていうか、これね、ちょっと、この言語感覚をどういう風に言ったらいいかをちょっとご相談したいところを先に喋るね。もうね、日本の人ほとんどいないの。って思っちゃったのはなんでかなっていうことなんですけど、先に聞きたいこととしては。いや、だから、もう見るたびに、あ、この人多分、台湾の人だろうなとか、中国の人だろうなとか、ああ、これドイツの人かなとか、まあ、だから日本の人がどうか結構区別ついちゃうんだよね。私としては。
うんうん、
で、別に、どっちでもいいと思いつつも、でも、もう本当に、本当数えるほどしか日本の人がいないから、結構びっくりしちゃって。
うんうんうん、
でも、こんなことでびっくりしてる場合でもないだろうなって気持ちもあるし。
おう、
自分がね、そのロンドンとか行った時とかは、まあ多分ロンドンなんかめちゃくちゃ観光客多い、都市ですから、そんなことを言われてもなぁと思うんだけど、でもなんかやっぱ日本にいると、まあ近々変わってますけど、なんか慣れないんだよね。外国の人が山のようにいるっていう環境に。
まあコロナ禍もありましたしね、全くいない時期ありましたからね。
そうそう。まあまあ、コロナ禍は日本人も少なかったってわけですけど、だから、なんかちょっと、なんでそう思っちゃうんだろうなって思うんだけど、なんか、理由思いつく？なんでなんだろうね。
え、実際問題そうだからじゃないですかね。なんだろう。まあ、日本人っていうのはある種、こう自分の中でこう普段見ているものだから、省略っていうか、なんか、なんて言うんだろう。匂いとかでも、自分の匂いとかに無自覚っていう話あるじゃないですか。自分の匂いっていうのは普段普通に嗅いでるから、それが分からなくなってるのと同じように、はい、日本人っていうのは普通にいて当たり前だと思うから、あえて意識に上らないっていうのはあるかもしれないですけどね。
ああ、だからその、日本の人じゃない、違うっていうことがことさら強調されて記憶に残ってるって、そういう話かな。うん、
はいはい。そうそうそう。
まあそうだよね。うん。まあまあまあ、いいんですけど。まあちょっとそういうことも感じながらなんですけど、ありがとうございます。うん、で、私が今日、ああ、あるよなっていうのが、写真を撮ってる夫婦がいて、まあ桜ですよ。で、桜を背景に奥さんを撮ろうとしてる男性がいて。
うん。
で、なんか指示が細かいんだよね。右、左、あ、手をちょっと上げて、みたいな。そういうことすごく細かくオーダーしている、奥さんがサングラスかけてるんだけど、これって、なんか見たことない？なんか俺すごい見たことあるんだよね、なんか。
ん？
ないかな。いや、これもだからさ、いや、だから、多分、中国の人なんじゃないかなと思うんだけど。ああ、そうか。まあ、俺だけなのかな。なんかね。なんか、それ、すごくよく見るの。めっちゃ細かく写真を、なんていうかな。モデルさん撮るみたいな感じでオーダーしてる感じがあって。
それは、どの部分だろう。そのサングラスを見るのか、おばさまのその、パーマを見るのか、なんだろう。俺が。どの部分を見てるんだろう。どの部分を共通性として認識してるんだろう。
いや、だからその、その写真を撮る、桜と人を撮るって時に、うん、なんていうか、うん、モデルのような写真を撮りたいっていう意向が双方に多分あるっていうことなんだと思うんだけど。
うん、うん、うん、うん。
そういうこと。で、そういう人は割とサングラスかけがちっていうのが、はい、思ったことなんだけど。
黒沢明とかのイメージ？なんだろう？
いや、そう、だけど、黒沢明みたいなサングラスをかけてるの、がっつりサングラスをかけてるから、
はあ、
そうそう、まあまあ、あんまりイメージないか、まあちょっとそういうのを見たので、
ある
んだ、ね、あ、よく見るなと思って、いろんなところで見るなって思ったのよ。
ほうほうほうほうほうほう。
はい、ということで。
いいですね。いいですね。
こ毎回、これ毎回見るのに全然伝わんないからね、これね、本当まあいいんですけど。
伝わって、伝わっている、今ビジュアルとしては浮かんでいるんだけど、うんうんうん、それをよく見るって言われちゃうと、そうかなっていう感じ。
いや、よく見るんだけどなぁ。まあ、はい、いいですけど。まあ、よく見ると思ってる自分についてのね、セルフ
同一人物説はある、ポンさんの中で。同じ人かもしれないという説はある。
このラインの話乗る？俺、乗った方がいい？時々あるよね、この中学3年生みたいな。
ドッペルゲンガー説ある？みたいな。
ね、そんな方向に行っても楽しいかもしれません。はい、人間百景でございました。はい、では、本題参ります。はい、今回はね、高尾に散歩した話をしたいと思います。
あら、あえて高尾さんとは言わずに高尾と言いましたね。うん。
高尾、行くことあります？オレンジ氏は。
高尾さんはね、昔、それこそ僕は、低い山を登るマウンテニア部っていうのをやってたことがあるので。
ややこしいな。2、3
回で終わりましたけど。
そんな、2、3回でみんなで山登り行くわけ？低い山登りを。
そうそうそう。僕には珍しくこう社交的だった時期があって、何回か僕が主催して、低い山を登ってたんですけど、
その時に。低い山登るってのは、どういう感じなの？楽しさが違うわけ？山登りとはまた。
いや、まあ、なんだろう。自然を感じるとか、手頃な運動とか、そんな感じですよ。ガチの、その山登って、精神の境目で、こう、快感を得るみたいなことは全くないので。
いやいや、そこまでは、要求してないけど。うん、だから、いや、おしゃべりが進んで楽しいのかなとかさ。
おしゃべりはね、そうですね。そうね。あるかもしれないけど、そこを目的とはしてないから。
なんで記憶から消したいの？どういうことなの？
結構前だからもうちゃんと覚えてないんですけど、まあまあまあまあ楽しかったですよ。うん、楽しい散歩。長い散歩だし、こう、はい、歩きながらスマホとかを見るやつはいないっていう意味では、健全かもしれない。はい、
すごい端っこの方だけ喋れますね。まあまあ、高尾さんのイメージがね、高尾は多分大きいと思いますけど、だからさ、高尾山口って駅はあるんです。京王線とかでもあるんですけど。
はいはい。
高尾駅ってあるのね。で、高尾駅っていうのは、山に登るルートではなくて、高尾に住んでる人の多分駅なんでしょう。だそういう感じ。
はいはいはい、はい、そう。散歩の途中で読んだことあるな。うんう
ん、まあそうね、特集されそうな場所ですけど、で、そこに、森林総合研究所っていうのがあるんです。
ほう。
で、まあ、要は様々な森林を総合的に研究してるんだろうね。まあ、なんかそれぐらいしかわかんないんですけど。
それじゃなかったら困りますよね。うん。
多摩森林科学園っていうのがありまして。
ほうほうほうほう。
で、ここは、まあ、なんていうか中に入れるんです。いくらか出すと。300円とかあるのかな、うん、入れて、うん。で、まあ、様々な自然、が、まあ、展示、自然画っていうか、まあ、林とか森がそのままあって、うん、で、一本一本の木に、まあ、説明がちょっと書いてあったり、なかったりして。で、もちろん自然がありますから、動物、ちっちゃいリスとかさ、なんならその、山の方から鹿とか、イノシシとかもやってくるみたいな。そんな。
あ、そこに入ってくるんだ。
そう。だから、あまり入りすぎちゃうと困るから。
人間は許可がいるけど、鹿とかは許可がいらない形なんですね。
それ気が利いたトークだと思ってる？
どうぞ。どうぞどうぞ。
いや、だから、そういうとこに入っちゃうと、あの、餌と称して、うん、まあ、なんかいろんなの食べちゃうわけですよ。
はいはいはいはい。
だから、あの、電気柵とか、大きい柵とか立ててたりするんだって。
ほうほうほう。
そう、だから、まあ、その辺は、あの、まあ、里山と似てる感じですよね。人間が整備をすることで、動物と人間との境目を作る。うん、まあ、これがいいのかどうなのかっていうのはいろいろあるかもしれませんけど、まあ、動物にとってはほら、安全な場所にいなきゃいけないから、あんまり人間がいるとこに普通は行かない。まあ、最近は行くことが増えてきたみたいなことがね、課題になったりとかしてますけど、まあ、そういう場所で、
うん。
で、そこで有名なのが桜なんです。桜の保存園っていうところがあって、でここがすごくて、桜保存林って書いてあるんですけど、各地の著名な桜の遺伝子を保存するために、昭和41年に設置されて、8ヘクタールの面積に江戸時代から伝わる栽培品種や、国の天然記念物に指定された桜のクローンなど、これがね、全国の桜が1800本植えられてるんですよ。で、これ、行くとすごいのよ、もうね。本当に、この4月ぐらいの頃に行くと、桜の、まあ、本当に様々な桜の種類が、山並みというか、ちょっと丘並みのようなところに並んでいて、で、そこをまあ、バーンと歩いていくと桜がずっと見れるんですけど、うん、まあ、桜吹雪がもう本当にやめてくれっていうぐらいずっと待ってるみたいな。丘を越えたらまた桜。まあ、その道も桜。で、遠くの方にもまた桜。いろんな桜が、ま、堪能できて、で、そこに、ま、皆さんが行くんでしょうね、4月。だでね、過去にも行ったことがあって、これすごかった。たまたま紹介を受けて行ったんだけど、いや、ほんとその、結構な丘だから、中で、
うん、
あの、おにぎり食べるような人とかもいて。
あ、食べていいんだ。飲食も自由、
ね。そう。だハイキングしてるような感じで、まあ、楽しめるみたいな、そういうところがあって。で、うん、まあ、そんなに桜好きでもないんだけど、まあちょっと、暇もあるし、ちょっと行ってみようかな、自然も楽しめるしと思って行ったのね。
うん。
だからそこをまあ、まずメインに行ったんですが、
うん。
ショックなことがありまして。
え？
桜保存林が、現在非公開中でして。
おう！
あの、で、中入ってね、行こうとしたら、もうまずその、何、その園の人から、あ、あの桜は今回ご覧いただけないんですけどって、あの、いろんな人に声かけてるの。だから多分みんな桜を望みで行ってるから。
まあ、この時期にね、あえて高尾までわざわざ来るやつらは。
そう、やつらはっておかしいでしょ？だからそれを言う感じで、うん、ああ、そうか。まあでも分かったから、まあいいやと思って、100円と割引になってたから、うん、まあ入って、そしたらやっぱりその桜の手前は、今回は立ち入り禁止って書いてあるわけ。
遠くから見ることもできないんですか？結構な面積なわけでしょ？
それがね、不思議なことに、ちょうど桜が咲いてるところは、見えないようにしてるわけじゃないんだろうけど、なんかまあ本当山あいの中に、多分、桜保存林があるのかもしれないけど、見れないんですよ。でもあと結構桜保存林が広いから、その山を越えた向こうまで行かないと、はいはい、まあもちろん全く見れないわけじゃないのよ。うん、そもそも、あの、高尾からその森林公園に、森林科学園に行く前までに桜がいっぱい咲いてるから、うん、もうもはや、別に桜見れてるんですけど、そうそう、うん。だからその中には入れなくて、なんか残念な感じもあったんですけど。
ちなみになんでかは聞いたんですか？
あ、いや、あのね、だから、なんかね、なんか2月ぐらいに、なんか、倒れる事故とか、まあ雪とかがあったのかな。でそれで、まあだからそういうふうな場所を、はいはい、あと、まあ桜って100年ぐらいが目安なので、ソメイヨシノとか。
はいはい。
だからだんだんその枯れるものとかもあったり、あと土なんかも踏みしめすぎちゃうと、桜には良くない影響があったりとかするらしいんです。あの、町場で咲いてる桜とかもそうなんですけど、だから、なんか桜を保全するためには、まあ一旦ここをお休みしなきゃいけないって、そういうふうなことらしいんですが、
うん、なるほど。
そう、だから理由は、あの、ちゃんとあるんですけどね。だから、いけなかったなーっていう。あの、ちょっと、あの、もちろんね、あの、他のさ、奈良とかさ、ブナとかさ、そういうのは見れたんだけど、
はいはい、はい。
なんかさ、ちょっと、そう。
森林。
あと、あの、研究所のなんか展示みたいなのもあって、今、栗原リスが問題になってますとかさ、そういう、知ってる？栗原リスって。
栗原はるみさんとかの、じゃなくじゃないですね。はい。
日本リスとは別な種類の外来種のリスがやってきてて、そのリスが今、はいはい、神奈川を占拠しようとしてるっていうのがあって。
そんな暴力団みたいな話になってるんですか？
いや、本当なのよ。これ調べると、結構深刻に、だからクリアラリスがいたら通報してくださいって言われてるぐらい。
へえ、そんなに強いんだ、勢力が。
そうそう、勢力が強くて、今、北上してるんで、これをなんとか食い止めたいと。玉川越えたらもう終わりだ、みたいな、そういうふうな話があって、まあそんなことも、いえ、あったりとかもして、まあ、そういうこともやってはいるんですけど、稲子みたいですね、で、ちょっとさ、もやもや溜まったまま、高尾駅に戻って、帰れないなと思って、ほいで、JR の高尾駅で降りたんですけど、京王線の方に行ってみようと思って。
うん
で、京王線の方に行くのに10分かかるのよ。
うん。
向こうに見えてんのにね、すぐ向こうに。
うん。うん。
だから連絡口が10分じゃないとダメみたいなところがあって。で、そっからだから10分かけてさ、ぐるーっと回って、駅の方行ったら、うん、京王線の方がちょっと盛り上がっていて、高尾駅は。
ほうほう。
まあ、いいなって思って、でも、もうちょっと帰れないなって思ったら、バーンと出たのが、菅原道真像がありますっていう、謎の
像。
像があるの。でも、うん、菅原道真って九州のあれじゃないのみたいな。太宰府だよなとか思いつつも、
まあまあ。上野にもね、湯島天神ってありますからね。はあ、
そうだ、でも像があるのはもう、ここだけか知らないけど、うん、ここにあるらしいんで、行ってみようと思って、そしたら駅からまた10分かかる。っていう。
あらあら。
で、駅まで、駅から10分またかけて歩きまして。
うん。
よし、ここかと思ったら、ものすごい坂で。坂っていうか、うん、階段だね。空しか見えない階段っていうの。うん、それが、うん、熱くて、うん、わーって上がっていって、もう本当に、もう、これ、降りることを考えるのはやめようと思いながら上がって、
うん。
で、上がりましたら、道真公の像がありまして、
はいはい。
で、なんか、これもいろいろ話はあるんだけど、ただこれ誰も見てないのよ。
他の観光客の方
は。他の観光客はゼロで。
ああ。でしょうね。
道真公、なんでかなと思ったら、その謎解きが結構面白くて。
はあ、ははあ、
っていう話は今日はしないんですけど。
調べてくれ
とにかく写真をね、撮って。で、そしたら、そのさらに奥に、金色の、一応説明ではパゴタ風建築って書いてあったけど、金色の11階建てぐらいの巨大な、お釈迦様の頭に乗せてる、お釈迦様が入ってるようななんか丸い、花の花弁がひっくり返ってるみたいな感じの、チューリップの下がひっくり返ってるみたいな感じのやつが金色ですよ。金色の11階建てのでっかいやつが鎮座してまして、
うん。
で、それを見に行ったっていう話ですね。
ですね。時間的に
時間がなくなっちゃいましたね。はい。これの謎解きもあるんですけど、これについてはまたいつかということでございました。うん、はい。ということで、タコに行ったら面白いよということでした。はい。タネラジは、Spotify、Apple Podcast ので配信しています。聞いてくださいね。
はい。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
ね、こういう、謎を秘めたままね、散歩するっていうのも、散歩のモチベーションになるんじゃないかなというふうに思います。何にも面白くない。ごめんなさい。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。
また。